こんばんは、遥かなショーの時間です。ホストの麦子です。シャンペンアーバナはなんか夜とか随分、冷える感じですけど、いかがですか？風邪ひいてないでしょうか？今日はアーバナの WRFU のスタジオはトムさん、そしてアーバナシャンペンからハングアウトで玉木さんが入っているはずなんですが、そして今お話をしているのは京都から麦子です。まずつながってるかどうか試してみますね。玉木さん、こんばんは。
はい、こんばんは。急いでちょっとイヤホン変えてみました。マイクとかも聞こえるかしら。
トムさんが OK みたいな感じ。トムさん、The sound is all right。 うなずいております。実は数分前までまだコネクションが良くなくて、どうなることか。先週に続いて、先週も、インターネット、つながりが悪くってプツンと3回ほど、あれだいろんな方が、あ、こんにちは、いろんな方がって
、
はい、では、玉木さん、なんか寒くなってきた？
夜はもう10度以下になって
冷え冷えと、
はい、もうコート着た人が多くなってきましたね。
そうですね。週末の、今日は、
今日のお昼はさっき外で散歩してたんですけど、まあ15、6度ぐらいで風が涼しいけど、やっぱり T シャツ短パンでジョギングしてる人はね、
結構体感温度違うから皆さんいろいろですよね。ラジオお聞きの皆さんはどんな格好で今お部屋にいらっしゃるでしょうか。あるいは車を運転されているでしょうか。では早速アレックさんからのメールを、ご紹介をします。今日のおすすめの曲です。いつもなんかテーマが結構大きいんですけども、今週のテーマは私の10代10歳代ですね。皆さん自分の10歳代を思い出して、どんな曲を10代っていう風なテーマを与えられたら、選ぶのか。そして今週の曲は As Time Goes By です。ヒロ、玉木さんだったら知ってますよね。
ヒロの人だった人ですね。
そうですね、はい、ヒロは90年代大人気だったアイドルグループスピードのメンバーでした。はい、ヒロの初ソロシングルで、この時はまだ15歳でした。この曲出たのいつでしたっけ？1999年だったかな。リリースしたのがその頃なんじゃないかと思いますが、ということは15年ぐらい、前です。ということはこの時15歳ということは今は30代に入ったっていうことですね。でも15歳こんな若い年で芸能界で活躍して大成功した、すごいですね。で、ちなみに僕の10代はいいことが半分、悪いことが半分ありました。10代前半の時はまだ韓国で小学校と中学校に入っていたんですが、あんまりいい記憶はないんですね。で、そして10代後半はアメリカに来て高校に通っていました。アメリカに来てからはたくさんいいことがありました。麦子さんの10代はどうでした？とそんな突然に10代はどうでしたって言われて、非常に戸惑ったんですけど、10代、でも10代って言ってあんまりこうまとめて10代って考えたことないんですけど、玉木さん10代どうでしたかって言われたら、なんか思い浮かぶことありますか？
思い浮かぶこと、大昔すぎて、ただ私受験で苦労するような人生を歩んでなかったのが今の後悔ですね。もうちょっと頑張れたなと昔の自分に叱咤激励できればしたい。
そうなんだ。それは小中高大とずっとゆっくり競争なしに、
はい、できるところで、できる範囲でやってたんで、ゆっくりとした環境で育ったんだなと思いましたね。周りもそういうイメージ雰囲気じゃなかったし。
それはもうちょっとなんか、違うとこ目指したらもっと早く地元を出れたのにとか、そんな感じ
うん、まあだから余計に30過ぎてからちょっとお外出たい病が出て、そんなところまで来たかなって思いますけどね。
あ、そうなんだ、そうなんだ。エネルギーをずっと溜め込んでたんですね私どうだったかな、小中高、私高校の時にすっごく落ち込んでいて、なんか学校にも行きたくなくて、で小中高京都の場合受験あんまり競争がなくて、競争する人はするんだけど、学生で地域の小学校行って、地域の中学校行って、地域の高校を受けて、で商業科と普通科が一緒の高校だったんで、ある人は高校を卒業して、まあお仕事に就くし、ある人は受験をするしと。でも多くの人が受験に失敗してのんびりしているので、浪人をしてっていう、そういうところだったので、私も割とそういうゆっくりとしたコースを1年余計に勉強させてもらって浪人してて、学校行きたくなくて、でも高校の時結構サボって、でもサボるとちゃんと理由を出さないといけなくて、お腹が痛かったとか熱を出したとか、でもまあそんな続いても先生はまあサボってるっていうのは分かるんだけど、それでも別にどうってことなかったなみたいな、そんな時だったですけど。厳しかったですか、高校、そういう意味で休んだらいけないとか。
あ、普通公立高校でやたら校則だけは厳しかったですね。
あ、どんな校則ありました。
スカートの長さは床から30センチの長さだから高い低いに関わらず、
何
ですか、私の竹の物差しを持って週に1回先生がこうスカートの長さをチェックするっていう
おかしい、そんな身長高い人と低い人だったら30センチの意味が随分違うじゃないですか。
そうなんですよね、そういうとこで変だって思いながらも
制服あったんですね。
はい、ちょっとダサめセーラー服で。
セーラー服なんかすごい
昭和の時代ですから
そうそうか、私とこう制服なかったんですよ、公立高校なんですけど。でもその時色、髪の毛染める人はいなかったな。
なかったな、パーマですかね、せいぜい。
あ、そうそう、パーマを禁止するとかっていうのがあって、それはおかしいって言ってみんなで文句言ったのを覚えてるんだけど、はい、そうですね。どんなところに学校にいたかによって校則も違うし、靴も決まってたんですか。
靴はなかったですよ、そういえば。でも靴下は黒か白とか、色物はダメとか、校則でした。
なんかそうか、セーラー服に、床から30センチの丈のスカート、セーラー服ってつながってるわけじゃないんですよね。スカートと上は別ですね。
そうなんですよ、
でもなんか
着にくい
着にくい
あんまり好きじゃなかったんですよね。
アメリカも制服あるのかな、高校とか女の子とかどんなん着てるんだろう。あんまりシャンペーンで見たことないような気がする。でもなんかこんな曲とか覚えてる曲あります、10代の時って。
あ、その頃はもうボーイとか爆風スランプとかもバンド全盛期ですね。あ、時代が分かる
そうなんだ。あ、私もっとその前だから。でじゃあ自分で演奏してたりとかも10代はもうしてたんですか。
ちょっとコピーバンドで友達とお遊びでやり始めてっていうのが高校時代でしたね。
そう、はい、それでまあアレクさんの曲は As Time Goes By で披露なんですけど、私がなんか選ぼうと思って、で結局もうやめたんですけども、でも私何してたかなと落ち込んでる時に、ってこれ言っても全然、あ、山崎箱とか聞いても多分多くの人は誰みたいな感じだと思うんですが、ギターを持って弾いていた、知ってます、山崎箱とか。
知っ ってますけどリアルタイムで聞いたことはないです、
うん、なんか暗いイメージだったりするかと思うんですが、の曲を選んで1回選んであの番組あの構成表で1回、選んだんですが、まずはアレックさんのおすすめの曲、きっと懐かしい曲なんだろうな、アレックさんにとって聴いてたのかなその時、うん、で、リアルタイムに聴いてたのかもしれません、ヒロで As Time Goes By、 トムさん Music One Please Go。アーバナシャンピンイベント情報ということなんですが、今日そうですね、私が見つけた、イベント一つは Books to Prisoners Book Sale、アーバナあの UCIMC、インディペンデントメディアセンターに、Books to Prisoners って言ってあの刑務所の図書館にいろいろ本を送るというそういう活動があります。でこの本はあの地域の人々が寄付をしてあのそこから送ってるんですが、年に何回かこの本の、まああまり送らなかった本とか、そういった本の、セールをやってます、一つが50セントとか1ドルとかそういうので、結構古い本とかもあったりとか新しいテキスト系もあったりします。これが明日かな10月17日土曜日、ヌーン昼間、正午から5時、の5時間です。で場所は IMC 郵便局があるアーバナの、郵便局が入っている建物の1階です。でまあ秋の読書の読書にいい季節かな、アメリカでも読書の秋とか行ったりするのかな
どう
なんでしょう、なんか日本でなんか読書の秋、食欲の秋、スポーツの秋、何でもの秋じゃないかとか思ったりするんですが、あの夜も長くなってくるので、でもこのお値段で掘り出し物があるかもしれません。でこういった、うん、結構ね、うん、いろいろあるかと思います。ということがあの、一つ、地域の情報なんですが、あと玉木さんの方から何かこれはといったのありますか？
これがもう来週とうとう未来がやってくるという日が来てしまいます。2015年10月21日、
うん、
さて映画好きな人は好きな人はいるかもしれないという
そうなんですね、うん、全然言われるまでしてなかった私もいますが、2015年10月21日水曜日は何の日でしょう、うん、
この日はですね、うん、マーティ・マックフライ、まあ、マイケル・J・フォックスなんですけど、バック・トゥ・ザ・フューチャー2の中でこの日に過去からやってくるんですね。
今日その日にね、現在に、現在に、私たちどこに生きているのかと思ってしまいますけども、うん、
うん、ということで、うん、はい、その映画の上映を、ダウンタウンシャンペーニアールバージニアシアターっていう、まあ、劇場ですね、うん、映画館というよりもオペラですとかあのお芝居を、あとまあ映画も上映されたりするんですけど、ちょっと昔懐かしい古い感じの劇場があるんですが、そちらで1日だけ7時から
7時から
はい、
なんか
お客様、うん、アドミッション、はい、
この映画知らない人に説明するって難しくないですか？
うん、あの、うん、未来と過去を、過去というか1989年公開当時ですねを、まあ、行ったり行ったり、うん、でさらにその 昔の自分の先祖のところまで行って問題を解決するって、あんまり言っちゃうとネタバレになっちゃうんですけど、まあ、未来と過去、うん、だってバックトゥザフューチャーっていうタイトル自体からしておかしくないですか、なんとなく字面的に。
そうですよね。何の機械かが未来を知って、それを変えようと思って今から未来に行って、でもそうやってるうちにいろんなことがこうなんかずれてきて、また過去に戻って現在を直すっていう、なんか ややこしい映画なんです。
しかも3部作で、ファースト1がものすごい人気で興行収入も多く、そして2と3を同じタイミングで作って、半年ずらして公開するという作戦で、この当時は、一世を風靡したマイケル・ジェイ・フォックスの映画ですね。
でもこのこれわざわざ見に来る人は知ってるんでしょうね。なんか、
ちょっと若い人たちですとか、なんかその日を映画の中で出てきたその未来の日を、まあ、みんなでこう共感しようかっていう、オタクほどじゃないんですけどもね、なんとなく、あ、とうとう来ちゃったね、現在に来てるね、
だから来てる同士がなんかニヤッとした感じにかもしれない顔はして、こういう人たちが来てるんだ、こういう世代なんだとか、はい、でも子供を連れてきてる人もいるかもしれないね、
はい、私は子供連れて行きたいって言ってました。
なんかそしたらなんか考えが、さらに増しそうな気がします。
なんか映画の中に出てくるその1989年当時にイメージされた2015年の、携帯じゃないですけど、その電話とかテレビのスタイルとか、空飛ぶ車とかじゃないけど、そういったものがなかなかこう面白いなと。
ちょっと楽しみですね。DVD もあるけど、映画館でこうみんなで共有しながら、見てみるっていうのは、とてもとても楽しいイベントじゃないかなと思います。2015年10月21日水曜日、バージニアシアターで7時からです。はい、なんか楽しい情報ありがとうございます。